おはようございます。今日は第3日曜ということで、森牧師は和歌山教会のご奉仕、そのうち西宮教会のご奉仕となりますので、前田が代わってご奉仕させていただいております。で、夜のカリスマの時には森牧師はこちら兵庫の方に戻られますので、また皆さんどうぞ共に礼拝に預かっていただきたいと思います。それでですね、白馬スネルゴイキャンプが、木金土とありまして、それで、昨日帰ってまいりました。非常に帰りは大雪で、行かれた方があることはお分かりと思いますけど、ホテルから下の大きい道にまでのこの道がこんななんですね。そこがものすごい大雪で、朝すっごい2時頃からもあのホテル側除雪してたんですけどね、あのバスでもともかく遅延がないと降りられない。で、あの私たち関西のバスは感謝のことに運転手さんがおっしゃってたんですけど、遅延もね、普通の遅延じゃなくて、遅延にこうなんて言うんでしょう、あの杭じゃないけど下駄じゃないですけど、なんて言うんでしょう、もう一つこのくさびを打ち込んで、そういうような遅延ですから大丈夫ですって言って、本当にあの安心して降りられることができました。途中で行き違った車がもう動けないとか、あのちょっとすごかったですね。本当にあの驚きました。で、あのスネルゴイキャンプはね、非常に祝福されて、あのパール牧師はね、あのキャンプのね段階が変わった、上がったってことをはっきりおっしゃって、あのこういうふうにおっしゃったんですね。今までこのリバイバルという山がこうある、ね、それ私たちがこう少し下がってみながら、リバイバルの山がある、あそこに登るんだ、あそこに行くんだ、あそこに登るんだって、そういう段階じゃもう今やない、ね、リバイバルの山がある、その裾野に、また頂上に登るためのエスカレーター、そこの歩みにも入ってる、この意識をねしっかり皆さん持ってくださいってことですから、告白ということにおいてもすごく語ってくださいました。でもうすでに始まってるんですね、リバイバル始まってる。一つね、あの兵庫でもね、私その印だなと思いましたのは、木曜日からスネルゴイキャンプがスタートしたんですけども、木曜日の前日、水曜日ですね、あの大津へ、兵庫のゴスペルクワイアの方々が、あの大津で合流する方もいらしたんですけどね、あの路上のコンサートに出発しました。ちょうどね、あの大体いつも大津はあの毎週毎月土曜日1回コンサートという予定だったんですけど、2月はどうしてもスネルゴイキャンプがあるので土曜日は取れないということでね、急遽ということないですね、主が牧師に導き示されて、で牧師が水曜日に行きますということで、もう火曜日前日に決まったんじゃないかと思うんですけど、メンバー募って行かれました。本当にね、新しい歩みが始まったと思うんで、そこでね救いがあったんですね。あの高校生、男の子4人が、高校生がいて、そのうちの、あの賛美してたら一緒に歌わせてって言って、本当にあのギターでね、賛美だったんですけども、一緒に歌わせてって男の子たちが、高校生が来て、でそのうちの2人の子供、学生さんが告白されて救われました。私は本当にね、ついね、男の子って聞くとね、兵庫男子7000人ってあるからね、7000人分の1、2かなってすぐ思うんですけど、遠いかな、でも大学とか就職とかしてこっちに来たらいいわとかって勝手に想像してるんですけどね、もう本当にね、なんて言うんでしょうか、本当に新しい歩みが始まっていることを思わされてすごい感謝しました。それでスネルゴイキャンプについてね、少し皆さんもそれぞれ行かれた方はそれで本当に素晴らしい祝福を受けられたと思いますし、またね、今回は行くことができなかった方においてもね、教会として群れとして同じことに預かっていかれると思いますが、一つ私も一つ二つねポイントを語らせたいと思います。ですね、まず当日ついて開会盛会というのがあったんですね。で一番最初にハリウッドチームということで、証を久保田牧師がしてくださいました。で、ハリウッドチームというのは、ご存知のように、ムービーガイドショーという、ハリウッドから福音をということで、福音選挙の映画を作るという、そういう、そのためのこの映画祭なんですね。そこに、チームとして、感謝のことに、三越新聞とか、このプレス、報道陣として登録してくださって、取材とかに行けるんですね。それで、授賞式にも共に参列させていただいて、もうかなり長いお付き合いなんで、かなり重要なポジションを示させていただいてるんですね。で、久保田牧師はその前の殉教盛会、2月6日の長崎の殉教盛会に帰ったときに、その26世紀のことをチームの中で語りなさいってことをすごい強い促しを受けて、でもう私は長崎から出発しましたとおっしゃって、長崎を原点としてハリウッドに行かれたんですね。でそこで26世紀のことを語るチャンスとともに、語ることを通して関わりが出てきたんですね。なんとカトリックの方、その方お兄さんが カトリック司祭の方で、パオロミシという名前までその方の口から出てきて、お互いにいろんな情報とか、いろんなことを分かち合いましょうというふうに関わりができました。で、この26世紀のことは、漫画日本キリスト教師って、雲虹が出てるんですね、これから。それをアニメ化して、そしてハリウッドで制作して、全世界に流しましょうっていう、こういうビジョンなんです。これは神が与えてくださったビジョンなんですね。で、最初、200億円の制作費が与えられるとかって祈っていく中で、無理、もうどんなことが起こるんだろうと思ってたんですけども、その時にちょうどマーリンチームが最初そういう語られた時に、マーリンチームの時に、アリンコが象を倒すっていう、この働きって予言で語られたんです。ね、それがもうほぼ10年近いんじゃないかと思うんですけど、そうなんだと思って映画ミッションはアリンコが象を倒すことがマークになってるんですけど、それが私は主の言葉って確かに真実と思って、見えてきましたね。本当に新しくなってきて、段階、時の印ですね。本当に段階が変わったということをここでも見ることができました。それから夜の聖会においてですね、パウロ牧師が第二歴代史の20章の、念頭の言葉を語られたんですね。で、これにおいてはですね、また後ほどみんなで一緒に、一度、ちょっと第二歴代史20章開いてみましょう。何回でももう開きたい言葉ですから、第二歴代史の20章の、旧約聖書ですね。私は第二版ですので、698ページになりますかね。第二歴代史の20章。お読みしますね。こうして彼らは翌朝早く、テコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためだった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セレサーの人々を襲わせたので、彼は打ち負かされた。特にこの念頭として22節が語られているんですね。彼が喜びの声、賛美の声を上げ始めた時に、敵は打ち負かされた。この御言葉が与えられているんですね。で、この御言葉の中で、本当にすでにもう、リバイバルってことは、もう見えて、本当にもうエスカレーターに乗ってるっておっしゃいました。で、しっかり立って動かずにいる時に、神が働きを成してくださる。私たちが何かをする。私たちの能力ではなく、本当に神が働いてくださる。で、神が働かれるときに、私たちがこの何をするか。喜びの声、賛美の声を上げる。これが神が働かれるときの私たちの信仰である。信仰の行いであると語っているんですね。そんで賛美し、叫び、喜びの声を上げることは、信仰の私たちの応答である。で、パウロ牧師に示されて、3回これを、このキャンプ中にやりますということで、全員立ってですね、喜び叫び、で賛美の声を叫んで、もう大声で叫んだんですね。どういうことをやったかって言ったらね、本当にね、神様私たちの祈りに応えてくださってありがとうございます。主を褒めたたえます。リバイバルは始まりました。すでにリバイバルは成就しました。感謝します。大きな技が始まっています。私たちを通して主は働き、その働きが広まりましたっていうふうにね、本当に全員が、これ、最後の閉会の帰りまで3回やりました。本当にこの心がね、主は確かに与えてくださるというところになって、喜びが湧き上がりました。で、2日目が、蒼天の時に、イザヤ牧師が、第一コリントの14章の1節からですね、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。この聖書の聖句から、本当にこの御霊の賜物についてね、私たちに求めるんだということ。そして、この、求めるために、私たちは神を愛し、愛するがゆえに神に従うがゆえに、神の愛をもって私たちはほっとこの御霊の賜物の働きを進め、そして神の御心、そして神のこのリバイバルの働きで見るんだというのを、このように語ってくださったんですね。で、コリント教会は、この御霊の賜物を用いたがゆえにっていうんでしょうかね、御霊の賜物の働きがあったように、いろんな困難とか問題とか、もう、生徒の方々の中にいろんなことが許されたんですね。しかしこの時、パウロは、そんなに問題があって、これとこれとこれとがあって、こんな困るんだったら、じゃあしばらく、賜物の働きやめましょうかとか、しばらく待ちましょうかとか、そういうことは一切言ってないんですね。ここで、木原牧師もおっしゃったように、この働きをパウロはストップをせよとは言っていない。 この働きの中で、この問題に対してどうしたらいいのか、聖書が注意を与え、聖書が指導していった。決してパウロはそんなことに怒ってんだったらストップしておる一つも言ってない。これが私たち賜物の働きの中においてもね、一人一人迷うこともあるでしょう。頭打ちになったと思うこともあるでしょう。またいろんな批判とか抽象とか受けることもあるし、正しく理解されないこともいっぱいあるでしょう。しかし私たちは神を愛するときに、神の愛が、本当に神の愛を従う心を持って、本当に私たちは神聖の栄光、真を開始して、賜物の働きってことを、この神の御心を通に用いて、リバイバルの大きな武器としての働きに、さらに導いていきたいなと思いました。それからその後、予言のセミナーが始まって、全体のセミナーは、パウロ牧師が、使徒の働き2章の16節、ヨエルの予言からね、週末における賜物の働きの、予言の働きの大事さ、神様持ったらポイント、神の御心であるってことを語ってくださいました。それから続いて、不思議伝道師ですね、この預言者としてのこの立場に立たれて、預言者としての働きをなさっていられる立場から、ご自分の証、体験を通して、具体的に教えてくださいました、語ってくださいました。で、不思議伝道師の中では、エペソの3章の17節、19節の、本当にキリストの愛を知る。このキリストの愛を知るゆえに、主に従い。そして、教会を土台として、神の言葉の種、預言という形を通して、神の言葉の種が、教会に植えられ、そしてその神の言葉が、神が働きを進めていかれて、神が身をつけさせてくださる。そして、この働きの中で、秩序を守る。第一コリント14章の40節ですね。秩序を守ること。教会を土台とすること。そして、この働きのために、成長のために何が一番大事か。聞き従う。神に聞き従うというのが一番のポイントであるということをおっしゃいました。で、全ての栄光を、主に帰して、私たちは神を愛し、神の愛を知り、愛されたものとして、本当に心から神を愛するゆえに神に従って、この働きを進めていくことを、本当になんかこう心から語られましたね。そして、この賜物の働きについて継続していく中でね、いろんな壁にぶち当たりますよね。できない。なんとなく、うまくいかない。本当にこれでいいんだろうかとか、私でいいのだろうかとかって、いろんなことを思うと思われるんですね。その時に、御言葉による確認ということを語られました。継続していくためのポイントは、御言葉による確認であると。で、ご自分の例でこのようにおっしゃいましたね。不思議伝道師、本当に予言の働きとして、いろんな賜物の家にいろんな事柄が、技もあれば、いろんなこのトラブルというんでしょうか、いろんな事柄もあると。で、そこの中で、戦いの中で継続していくときに、ご自分は、本当に予言者として、予言するものとして立てられたんだろうかと思ったときに、神様が言葉を求めたときに、エレミア書の旧約のですね、エレミア書の1章の1節から10節から、節と10節の中で語ってくださったんですね。で、そこで、あ、自分は神がこれをさせてくださってるんだということを確認をとって、その後の歩みにおいても、この神の言葉にしっかり立って、引くことなく、そして今もこうして、神、さらに神の働き人として歩んでおられるんですね。で、最後に、この祈りと聖書の土台を本当に強めましょうということとともに、これ私もね、本当に悔やためがあるんですけどね、毎回毎回が、本当に学びがありますから、皆さん、本当に毎回毎回学びがあるということで、本当にへりくだって、新しい心を持ってね、継続、神の働き、学びを続けていって、生きて、共に生きたいなと思いました。ついね、何回も何回もいつもかも同じこと、いつもかも同じこと繰り返してるとね、これですか、はいはい、わかりました、知ってますっていうようなところがね、もうややもすれば、本当に罪人ですから出るんですけども、本当に毎回学び、毎回、同じことをやっていても、その中に、今日における新しい学びが必ずあるということになって、ここにね、神様さらに信頼して歩んでいきたいと思います。で、その後、個別のセミナーで、長老の方々が立ってくださって、9つに分かれました。で、皆さんお一人お一人が、それで、ところに示されたところに入っていかれたんですね。で、一つ私ね、私は、見分けというところに入らせていただいて、で、皆さんいろんなところに入らせていただいて、会の場所の中でいろんな皆さんのお話を聞きながらね、すごい学びを受けました。でも一つ思ったのは、本当にもうそこに、主の収穫の時はもう入ってる。そのためのこのセミナー、個別のセミナーであったなということも、お一人お一人の証を聞いて感じを受けました。それから二日目の夜の聖刊の時にですね、パウロ牧師がマルコの11章の22節の御言葉を引かれましたね。で、ここで、2月6日の西坂での集会にね、 ここに一つのポイントって二つポイントがあったということで、ご存知の西坂公園で今回初めて正解を持ったんですね。でこれ本当に時の印、いわゆる選挙大選挙命令、神の時の印であるということをずっと言われてるんですけどもね。この前にマレーシアチームが出ましたよね。その時マレーシアチームが最後の時にマラッカ海峡で賛美隊として立って礼拝をし、賛美隊として立ったんですね。でこのマラッカ海峡のこの地に日本の宣教師としてのフランシスコ・ザビエルの像があるんですけど、ここから宣教師たちは新しい未知の国に神の宣教のために出発した。本当にこの日本の熱い霊の壁に立ち向かって、本当に宣教ということに立って、宣教師スピリットってここに立って神に従って出発したということをね、そのことが一つ語られ、そしてもう一つは感謝、このポイントである。これはもう日本宣教、世界宣教の鍵であって、この感謝のこのことをなすとき、またこのことを知った私たちが従って用いていく中において、すでにもう壁は破られている。リバイバルの山を遠くから眺めている段階ではない。この山の頂上に向かってエスカレーターに乗って乗り始めている段階である。意識して動き出し、私たちは神の告白をしていきましょう。喜びの声、賛美の声を上げ、信仰を持って死のうとしていきましょう。そして最後の閉会の宣言の時にね、また再び第二歴代史20章21節22節、この御言葉をパウロ牧師が開かれて、26世人の十字架を置いて従って信仰者としての本当にこの神のこの歩みとともに大宣教命令に従って神の働きに踏み出していったという、このねことを非常にこの心に語りかけを受けました。すでにもう時は来てる、もう大宣教命令、福音宣教。でこの中でね、今回のキャンプの中でね、この集まってる方の中でこの中の5分の4は海外宣教に行ってますっておっしゃったんですね。私は5分の1かな、5分の1でもいいわと思ったんですけども、すぐおっしゃいましたね、自分は5分の1だから5分の4でないと思った人がほとんどですってでも5分の4必ずこれはもう全員って。もうでも私もその時確かにそう、神の言葉は必ずなるので、遅くなってもそれを待てで必ず成就するので、宣教の働きはこれから後大胆に進み、必ずリバイバルの時に私たちは預かれるということを思わされました。それで鍵は祈り聞き従うと感謝、特にこの感謝というのは非常にこの強力なものであって、感謝ということ、喜びの声、賛美の声を上げ続け、褒めて与え、全てを感謝しましょう。でこれは鍵である。で例えでもおっしゃるように、鍵は使わなければドアが開かない、ね、そこに鍵穴があって、この鍵がそこにぴったりで入れて、こうすればドアは開くって分かって学習しました、頭に入れました、はい、私はいつでもそこまで行って歩けばできます。でもそこに実は私が行って鍵穴に鍵を入れ、ガチャッと回してドアを開かないことには扉は開かないんですね。で使わないと意味がない。で使った人が神の働き、神の奇跡を見るって答えたんですね。で会のね、キャンプの会のバスの中で一人一人が順番に証しさせていただくときがあるんですけど、その中で大阪教会にある姉妹の方がね、この鍵を用いてない、そういう方々って言ったときに、パロウ氏とバッチリ目があって、私だすいません、神様に本当に悔い改めた。鍵はあるの知ってる、用いれば力があることも知っている、用い方も知っている、しかし用いてなかった、本当に悔い改めましたとおっしゃってね、なんか私も人事じゃなくて私たちもいっぱいそういうとこあるなと思って学びを受けました。本当にキャンプの段階が上がってるということとともに、私たち最後に求める、求め続ける、その中で注ぎかけがあり、主の時、主の方法を持って、私たちは通り良き管であることを通して主が技をなされるんですね。で航海のあの大奇跡の御業に預かったモーセは何をしたか、主が杖をあげなさいって、ただその通りあげた時に主が働かれて、あの大奇跡を見た。私たちは主が言われたことを聞くだけです、その通りやるだけですということを何回も語りました。で私も新年同士の、ね、中でね、本当に当時の4年の中で私たち本 当に通り置き蔵として、本当に主ね、主の本当に通り置き蔵として、その中で私たちは感謝と賛美の器として、主の働きを進めるんだということを予言に語られて、本当に通り置き蔵として、さらに主を愛して、主を敬って、主を褒めたたえて、告白して歩んでいきたいと思いました。で、時間が来たんですけども、すいません。じゃあ、早速、ちょっと第一テサロニケの手紙に入ります。第二テサロニケの最後ですね。これが、もう今日で最後なんですね。16、17、18。それで、テサロニケ教会にパウロが手紙を書いた動機というのがですね、非常に迫害とか困難の下にテサロニケの生徒の方々がいらして、非常に困難な状況である。それを励ますためであった。それとともにね、非常に迫害とか困難の中にあっても、この生徒の方々は非常にね、その中にある神様を本当に喜んで感謝をして、そして主は再び来られるんだというね、希望、感謝、この神の愛ということに立って、そしてこの迫害とか、ね、もう困難の中にですね、信仰が沈むんじゃなくて、信仰がますます成長して、で兄弟に彼の愛も増し加わるほどまでになったということを、シェン・パウロが喜んで手紙を書いに書いてるんですね。そしてこの中でね、また、テサロニケの中においてはね、間違った教えて言うんでしょうか、手紙を間違った偽教師とか、そういう方々によって、この間違った終末についての誤った教えが入ってきて、それでこう揺り動かされて、もうよ、神様来られたんだったら、私たちの持ってる、来臨の希望はどうなったんだって言って、心を騒がせて、落ち着かないってざわざわした。こういう人に対して、注意を与え、教えを与えるためにも、この手紙は書かれてるんですね。で、その中で、私たちね、私たちもこのテサロニケ教会のこの手紙を読むときに、これからの私たちの、これからの週末に向けて、リバイバル向けての働きの中においてね、私たちも非常に身近な学びであり、私たちも今現実起こることだなということ、非常に学びとして参考になりました。それで神の言葉にね、固く立って、そして神のことを正しく聞いて、そして私たちは神に愛されたものであり、神が私たちは、私たちが何か値打ちがあるんじゃなくて、私たちが罪人であってことを知って、神様を、十字架を信じて受け入れたことを通して、そしてイエス様を私の、救い主として告白したことを通して、私たちは永遠の命に預かり、神に愛された存在であり、そして、神によって選ばれて、この地上の歩み、この後における歩みにおいても、神様を持ったご計画、そしてここに預かって、召しが与えられたものとなっているんですね。ですから本当に神の言葉、まず私たちは罪人であったけど、神によって救われたんだという、愛されてるんだということ。そして、恵みであった。そして神の召しがあって、今この時において神様が私たちを多くのことを与えてくださるんだということをね、神の言葉からしっかり立ち続けていきたいと思います。そして、このね、テサロニケ教会の中にね、もう気ままな人、また、この、ひねくれた人、姉妹のない歩みをする者と、いろんな方々が、教会の中にもいっぱいこう集められている、いろんな方がいらしたと。このことがテサロニケの中で許されたんですね。それに対してパウロは、それらの方々を敵とみなさずに、本当に神の言葉に立って対応していくように、どのようにしたらいいかということも手紙で語っておられるんですね。で、私たち本当にこれからの歩みにおいてね、神の働き、飯を進めていく歩みをしていくうちにね、聞き従うということと、また聖書を正しく学ぶということと、週末において特にね、今開かれてますけど、正しく理解するということ、本当に何回も何回も、もうすり込むほどに、もうね、夢に、で、もう寝言に言えるほどまでに、しっかりと正しく理解して、そして間違えることない、惑わされることないように、教会の群れの中、守りの中で、本当に歩んでいきたいと思っています。それで、そういう前提のもとにね、このテサロニケの手紙は書かれたんですけども、この1、2において最後ですね、16、17、18と、ここなんですけども、ここでね、パウロはね、16、17、18節。ここはね、パウロの祈りなんですね。何を祈ってたか。パウロはテサロニケ教会が真にキリストの教会として進んでいくために、本当に祈るんですね。で、今回、パウロのこの手紙を読んで見ていく中で、私個人としては、パウロは本当に死を知らないで歩んでた時は、生徒を迫害して苦しめたものであり、月足らずで生まれたようなこの私を、神様が本当に選びによって、恵みによって、憐れみによって、救ってくださったんだ、ということを、パウロは本当に思ってるということがね、手紙の隅々からわかるように思いました。ですから、この自分がこの、 ぬつき足らずで生まれた賭けのあるもの、本当にもう滅びにしかなかったもの、知らないでそのような歩んでたもの、神様たちの恵みによって救ってくださったのだけにとどまらず、神の働きに預かって多くの教会を立て上げ、多くの人たちを励ますようなそのような働きもさせてくださっていることをパウロは本当に喜んでるんですね。でパウロは教会ということもイエス・キリストを頭として、この教会イエス・キリストを本当に信じ愛し集まるもの、神の働きを成したいと集まるものの中において、神がどんなに素晴らしい方、どんなに教会に望み、どんなに教会を愛しておられるかということをパウロは知ってて知ってて知ってて、そのことを真にキリストの教会として従う教会であるようにということを本当に各この教会の書簡から読み取ることができるなということを私は非常に思わされました。で、教会は神の恵みです。で、救われたことも恵みであって愛なんですね。そのことを思わされました。で、16節ですね、読みしますね。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように、どうか主があなた方すべてと共におられますようにとあります。ここでどんな場合にも、どんな場合でしょうかね。もう日常生活の中で、これから特にもう神の働きを進めていくお一人お一人、器としてしもべとして歩まれていかれる中に、どんな場合でもいろんなことがあるでしょう。教会としてもいろんなことがあるでしょうね。でもどんな場合にあってもキリストは教会の頭であって、ご臨在なさい、神の平和は神の賜物として教会に導いているということを語っているんですね。でまたそうであるんだということもパウロは知ってて、そのようにさらに祈りますよと教会のために祈ってくれているんですね。これは教会の頭イエス様、これ賜物なんですね。恵みによって主が手を与えてくださっています。そしてその中列にあなた方すべてとあるんですね。このすべてとは誰でしょうか。先ほども言いましたように、この教会の中にこの後いろんな多くの方々、神様の御心はね、本当に救われることですから、もうどなたも滅びに至らず、すべての人が救われることですからね、本当にこの後いろんな方が救われ、また集われ教会を求めてこられます。その中でね、テサロニケ教会にいろんなことがあったんでしょう。気ままな人もいれば、昇進な人もいます。弱い者もいるでしょう。またね、ひねくれた人もいるでしょう。私たちは自慢じゃないですけど罪人です。罪人だったんです。しかし罪許された罪人なんです。ですから本当に私たち死んでも、その罪の部分ということがファッと出ることあるんですね。でもその中においても、教会の中のいろんな人々に対してパウロはこれらの人々を敵として見なさず、兄弟として戒めることは戒めて、そして教会としてパウロ歩みましょう。そのことをパウロもいろんな人々に対して、愛する自分の働きを妨げるいろんな人々がおられて、クリスチャンであってもそういう方がおられたとしても、パウロ自身もその人を裁くのではなくて、パウロ自身もその方のために祈るという、実際パウロ自身もそのように敵としてみなしてない、兄弟姉妹として戒めてるんですよということを、パウロ自身の態度もこのことから見ることができるんですね。そして17節が、パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方ですとありますけど、ここでね、なんでこの自分の手で書いてますってことを言う必要があったのかって言ったらね、この第二テサロニケ2章の2節ですね、前のページですね。ここでね、霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでもと、手紙によってでもと、このようにあるんですね。ですからそのパウロからの手紙ですよって言って偽手紙を書いて、このテサロニケの教会に送られたんでしょうね。だから今回の手紙はまさしくパウロ、私自身が書いたものなんですよということをはっきりと示さない、示す必要があるということで、パウロはこれは私が書いた手紙ですということを、示したんですね。それどういうふうにしたかって言いますとね、面白いですね。この当時って紙ってものがなかったんですね。ですから、パピルス紙っていうんですか、植物っていうのかな、あれをこう、だーっとこう伸ばして、この三つ股構造じゃないんですけど、伸ばして、それを紙にしたような状態に、そこに字を書いて、それが書簡になるんですけども、で、その、非常にその字、その紙に、パピルス紙に字を書くのは、非常にこの、時間、手間暇がかかるんですって、やっぱり。そして、その、非常に疲れる仕事な、そう出すんですね、普通の人が。私たちが書こうと思ったら大変だったんでしょう。ですから、普通はよく この専門的にそれを書く人がいて、それであのこちらの口で述べて、それをこの専門的な人が書いてくださる、そういうような手紙の書き方が一般的だったようなんですけども、パウロはこの自分のもの、自分が書いたんですよということを示して、いろんなこの、ね、落ち着きのないところ、人々の心をしっかりと解放しなきゃいけないということで、自分の手紙ということを書く必要があったので、このようにしてあのこの一節を書いておられるんですね。で、私があなた方に直接書いてるんですよということを17節で言ってるんですね。そしてこの18節ですね、最後ですね。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。ここでまたあるように、あなた方すべて、ここでパウロはこのすべてというのは教会全体を指して、教会全体を指してるんですね。キリストの恵みがイエス・キリストを頭とした教会、イエスは満ちた、キリストの恵みが教会の基盤である。決して何者も変えない。他のものは決して基盤にならないんです。ね、人の努力や能力や愛や、ね、そういうのも一切じゃない。キリストが、キリストご自身の御臨在そのものが恵みであり、基盤なんです。で、この恵みは私たち教会にあるもの、イエス様を愛するもの、イエス様を信じているもの、すべての生徒に与えられているんですね。どんな小さくて何もできない子であっても、ね。本当に、この町が安いものであっても、そして、何ができる、できないかじゃなくて、本当に主は、恵みによって、一人でも多くの人々を滅びから救い出し、一人一人に価値があるのではない。何かした値打ちがあるのではない。ただ、恵みによってその人たちを救い、イエス様を信じることだけを通して、神は、恵みによって救ってくださり、そして神を信じ救われた者にとって、あなたは私にとって本当にお一人お一人が価値あるもの、恵みあるものと値打ちあるものとしてあなた方を導いたんですよってことを言ってくださってるんですね。ですから私たち、神様を愛し信じ、神の御言葉に従って、神の言葉は神の言葉として、神が与えてくださって、神は持っておられ全ての良きものを本当に聞き受け取りたいと願った今、私たちには恵みがただ永遠の命を与えられたという、この恵みだけにとどまらず、恵みに恵みが増し加わり、私たちを通して多くの人々が最後の恵みに預かるとともに、私たち自身のこの最善の人生も主は約束し、必ずそれをなされるんですね。で、時の印と語られ、今このスネルボイキャンプ、これは学びの中において、まだこのね、イエス様を信じるということ、イエス様の名前すら知らない方、聞いたことない方ということが多くいらっしゃるでしょう。地球上の60数億でしょうか。その中において、神様は恵みを知らない多くの人々のために、福音を述べ伝える。そのために、いろんな武器を与え、また、いろんな方法を与えてくださっているんですね。私たちは、遠い置き札として、一つ一つ神の技を進めるものとして、さらに、私たちが恵みで、単なる私だけの恵みにとどまることなく、恵みを増し加わるようにと歩んでいきたいと思います。そして先ほど私もね、ふっとに主から語られたんですけど、いろんな問題困難があるでしょう。これも今いっぱいありました。しかし今もまだ解決していない問題もあるでしょう。しかしその問題を今、喜びの声、賛美の声を上げて告白をしていくときに、すべて解決なさい、主が最善の勝利を見るということ、すごいなんか今日思わされたんですね。ですから私たちが主がしてくださって、主がしたいと願っておられる良きことを受けましょう。受けていきましょう。そして多くの人々に流してくださるのも主ですから、知恵をいただき、神様に従っていきたいと思います。で、時間が短くなりましたけど、癒しのミニストの時を持たせていただきます。また、この、私たち全員が罪人と聖書の中にありますし、また罪が原因で許される病もありますし、私たちの罪が、の罪のゆえにこの祈りが妨げることもあります、とどめられることもありますので、全員罪人とありますから、お一人一人が悔い改めのお祈りをしていただくとともに、また真に神を求めて祈り癒していただきたいというこの願い、思いを主はご覧くださいますから、その願い求める祈りをお一人お一人その上でお祈りください。天の父様、救い主なる神、癒し主なる神、あなたが十字架の上でなされた尊い御業の上に、私たちがこの癒しに預かれますことを心より感謝いたします。 これまでもいろいろ悔やされたことを感謝し、すべての栄光を主にお返しし、今再び前に出て多くの癒しをさえ求めて出てきています。体に触れ、心に触れてください。体に触れ、心に触れてください。また私たちが癒してほしいと願っておられるところ、また私たちが気づかずにいて主が癒さようと願っておられる、思っておられるところに一つ一つに主が豊かに与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの病、また病の力、病に働く霊、また癒しや解放与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって、病や病の力を主の皆によって命ず、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ。またこの病に働くとこの霊をイエスの皆によって命ず、今すぐさいさいさいさいさいさい。天父様、私たちの体に触れ、心に触れ、癒し、解放を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの体に、心において、癒し、解放を与えられたことを主の名によって宣言します。すべての栄光を主にお返しします。イエスは皆を通してお祈りします。アーメン。それではお立ちくださって、ハレルヤを共に賛美して参りたいと思います。それでは、週報をお開きいただいて、共にお知らせ。